ヨハネの福音書1章1節から5節。
はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。
アドベント第3週を迎え、今日そして来週、それからクリスマスイブ礼拝の3回にわたりまして、ヨハネの福音書の1章1節から18節の箇所からクリスマスのメッセージを取り次ぎたいと願っています。そして今日は1回目のヨハネの福音書1章1節から5節の箇所から、闇に輝く光と題して3つの点で御言葉を取り次ぎます。まず第一の点は、神であるイエス、神であるイエス。1節から2節を見ます。ヨハネの福音書の1章1節から18節までは、人として生まれたイエス・キリストはどのようなお方なのかを永遠の視点から教えている箇所です。ヨハネの福音書は1節で、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったという大変印象的な文章から始まります。文章は非常に単純な、なので、神学校のギリシャ語の授業で最初に学んだ聖書の箇所がこのヨハネの一章一節でした。しかし文章は単純でも内容は非常に深いものがあります。書き出しの初めに言葉があったは、創世記の一章一節の初めに神が天と地を創造されたを思い起こさせます。創世記一章一節は天地創造の初めについて教えています。一方このヨハネの一章一節は天地創造前の永遠の時について教えています。まだ天地が創造されていない時に言葉はすでに永遠に存在していたのです。さらに言葉は神と共にあったとあります。この場合の神とは父なる神のことです。ですから言葉は父なる神と共に永遠の昔からおられました。さらに言葉は神であったとあります。すなわち言葉は父なる神とは異なるけれども同じ神であるお方だということです。さらに2節で、この方は初めに神と共におられたと繰り返して教えます。では言葉とは一体誰のことでしょうか。それはこの後読み続けていくと分かります。14節では、言葉は父の身元から来られた一人子とあります。また18節にも、言葉は父の懐におられる一人子の神とあります。そして17節で、言葉はイエス・キリストのことだと分かります。すなわち人として生まれたイエス様は永遠の昔から存在される子なる神であるとヨハネは教えているのです。聖書は神様はただ一人であり三人でもあると教えています。 これは人間の理性では決して理解することができない神の性質です。でこの神の性質を三位一体と言います。三位一体の神様は父なる神、子なる神、聖霊なる神様として存在し、三人であり同時に一人なのです。そして人としてのしてこの世に来られたイエス様は永遠に存在する子なる神様なのです。ではなぜイエス様のことをヨハネは言葉と表現したのでしょうか。この箇所の言葉のギリシャ語はロゴスという言葉です。そして当時のギリシャ哲学ではロゴスとは世界を秩序を持って支配する原理や法則を意味していました。ギリシャ哲学ではロゴスは世界を秩序を持って支配する原理や法則です。ですからそこには人格的な存在という意味はありません。それに対してヨハネは世界を作りその後も秩序を持って支配しておられる人格的な神様がおられる、それが聖書が教える本当のロゴスであり、それは子なる神が人となられたイエス・キリストであると教えているのです。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、この短い言葉に人として生まれたイエス様は誰であるのかが永遠の視点から解き明かされています。イエス様は永遠の昔から父なる神と共におられる子なる神です。その神様が私たちを救うためにへり下り貧しい姿となって人となりこの世に生まれてくださいました。神が人となられたことを受肉と言います。肉を受けると書きます。永遠に存在される子なる神が聖霊なる神によって乙女マリアのうちに宿り肉体を受け人としてこの世に生まれてくださいました。この奇跡を覚えて祝うのがクリスマスです。第二の点は創造者イエス、創造者イエスです。今度は3節、3節は人としてこの世に生まれたイエス様は天地を作られた創造者であることを教えています。3節、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。創世記の一章一節にははじめに神が天と地を創造されたとありますが、この場合の神とは父なる神のことです。創世記は子なる神については触れていません。聖霊なる神様については創世記の一章二節に神の霊がその水の表を動いていたとあり、天地創造の時に聖霊は父なる神と共におられたことがわかります。けれどもヨハネは子なる神が天地創造の御業に父なる神、聖霊なる神と共に主体的に関わっておられたことを教えています。子なる神による天地創造については新約聖書の他の箇所も教えています。コロサイ書の 1章16節17節にはこうあります。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。またヘブル書の1章2節にも、神は御子を万物の相続者として定め、御子によって世界を作られましたとあります。このように人として世に来られたイエス様は万物の創造者なのです。私たちも母の胎の中で命を与えられ、形作られて、時至ってこの世に生まれました。私たち一人一人の創造者も子なる神イエス様なのです。その創造者である子なる神がマリアの胎の中で肉体を受け、被造物である人間となってこの世に生まれてくださいました。それは何というへりくだりだったでしょうか。三節、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。私たちはこの自然界の素晴らしさを味わいながら、イエス様の創造の御業に心を止めることができます。そして子なる神イエス様の創造の御業を褒めたたえます。同時にイエス様のへりくだりを覚えて、私たちは主の御名を賛美します。そしてクリスマスには天地の作り主であるイエス様がへりくだって人として生まれてくださったことを覚えて、キリストを礼拝するのです。第3の点は、命と光のイエス。命と光のイエス。今度は4節5節です。ヨハネの福音書には鍵となる言葉がいくつもあります。その一つが言葉であり、さらに4節と5節に出てくる命と光も鍵となる言葉です。4節、この方には命があった、この命は人の光であった。イエス様は天地の創造者として被造物に命を与えた命の源です。この命はまず生物学的な命です。動物も植物も私たち人間も神から命を受けて生きています。私たちは自分の命をどこから、誰から受けて生きているのでしょうか。それはこの方に命があったと言われるイエス・キリストです。イエス様から命を受けたので、私たちは今日生きているのです。さらに、ヨハネの福音書における命とは、永遠の命のことです。ヨハネは20章の31節で、この福音書が書かれた目的、ひいては聖書が書かれた目的についてこう記しています。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。イエス様を神の子キリストと信じ、イエスの名によって得ることができる命とは永遠の命のことです。 神様が最初の人アダムとエバを作られた時、二人は肉体の命とともに永遠の命も持っていました。聖書の中で記されている永遠の命とは、単に永遠に生きるということではなくって、永遠に神と共に交わりながら生きることができる命のことです。ところが二人が神に逆らった結果、罪を犯し、そのために永遠の命を失ってしまいました。その結果、神との交わりも失い、霊的に死んだものになってしまったのです。さらに肉体的にも死ぬものとなり、罪を持ったままではやがて神の裁きを受けて永遠に滅びるものとなりました。そしてこのアダムの罪を全人類が受けて生きるようになってしまったのです。聖書は罪と死が支配する世界を闇と呼びます。人間は神から離れた結果、罪と死が支配する闇の中を歩むものとなりました。その闇の中を歩む私たちを救うために、イエス様は救い主となってこの世に来てくださったのです。そして私たちの罪を許すために、十字架で私たちの身代わりとなり、神の裁きを受けられました。そして死んだ後、三日目に死からよみがえり、永遠の命の救いを成し遂げられました。イエス様はご自分の死と復活によって、罪と死が支配する闇に打ち勝たれたのです。この命は人の光であったとあります。イエス様がくださる永遠の命は、私たちを支配する罪と死の闇を打ち勝つ人の光です。五節、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。十字架で死に、三日目によみがえり、今も生きておられるイエス様は、罪と死の闇の中に輝く人の光です。イエス様がくださる罪の許しと永遠の命の救いは、闇に打ち勝つ光です。イエス様は、私は世の光ですと言われました。イエスを救い主と信じる者は、イエスの光の中に入れられ、その時に闇から解放されるのです。それはイエス様がくださる罪の許しと永遠の命をいただいた結果、罪と死の闇から解放されることです。さらにそれからの人生をイエス様の光に照らされて歩むようになります。さらに、あなた方は世の光ですとイエス様が言われたように、私たちもイエスの光を反射させて、闇の中に輝く光となることができるのです。先月、私の信仰の恩師である馬場康志牧師が88歳で天に召され、葬儀の司式をさせていただきました。で、その時馬場先生の愛称聖句であったイザヤ書の60章19節から22節から説教をしました。イザヤ書の60章19節にはこうあります。太陽はもはや あなたの昼の光とはならず、月の明かりもあなたを照らさない。主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの輝きとなる。馬場先生は高校1年生の時に結核性眼底出血のために失明されました。それまで当たり前のように見えていたのに、突然何も見えなくなり、大変なショックを受けられました。一時は死ぬことも考えましたが、けれども生きることを選ばれ、生きることを選択したからには生きる目的が必要だと思われました。そして以前行ったことのある教会に通い始めたのです。そしてそこでイエス様を救い主と信じ、クリスチャンとしての一歩を踏み出されました。さらに主のために生きたいと願って、やがて牧師となり、多くの人をイエス様の救いのもとに導き、いくつかの教会を牧会されました。目が見えない馬場先生にとっては、太陽は昼の光とはならず、月の明かりも照らさなくなりました。けれども主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの輝きとなるとの約束をいただいて、主の光に照らされて光の中を歩まれました。その主の光とは、罪と死に打ち勝つ闇の中に輝くイエス・キリストの光です。罪を許され永遠の命をいただいた喜びは、馬場先生の生涯に変わることなく、この喜びを人々に伝えたいと願われて伝道をされました。そしてイエスの光を反射させて、自らも世の光として輝くことができました。私たちは幸いにも太陽の光、月の明かりを見ることはできます。しかし霊的には私たちも闇の中を歩んでいたのです。しかしイエス様を信じた時に、イエスの死と復活によって成し遂げられた罪と死に打ち勝つ闇の中に輝くイエス・キリストの光を心に受けることができました。そして私たちもその救いの喜びに満たされて歩むものになったのです。ですから私たちもイエスの光を反射させて、この闇の中に、闇の世の中に輝く光として歩んでいきましょう。そして罪人に永遠の命を与える人の光であるイエス・キリストの救いの恵みをお伝えしましょう。そして来週のクリスマスには、闇の中に光として輝くイエス・キリストの誕生を共にお祝いしましょう。お祈りします。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。愛する天の父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。私たちも以前は罪と死の闇の中に支配されて歩んでいました。太陽の光、月の明かりは見えても、私たちの心は罪の闇の中でさまよっているものでした。しかしそこにイエス・キリストの光が照らされて、私たちも罪と死から打ち勝たれたイエス様の救いをいただいて、罪の許しと永遠の命の救いに預かることができたことを覚えて心から感謝をいたします。そのために、子なる神、 創造者であるイエス様が人となってこの世に来てくださりました。それは神のへりくだりであり、私たちに対する愛の大きな表れであったことを覚えて心から感謝します。来週はクリスマスを迎えますが、主イエス様の誕生を心から喜ぶとともに、このイエス様が光としてこの世に、そして私たちの心に来てくださったことを心から喜び感謝するものとさせてください。そして私たちも闇に輝く光としてこの世にあって、イエス・キリストの光を反射させ、また証ししていくものとしてください。感謝して私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。